さて今日のカフェテラスのゲスト、お電話でご出演いただきます。健やか育成課の佐藤さんです。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
健やか育成課の佐藤です。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。三田市の広報誌5月1日号に掲載されていました、はい、親子でおうち時間の特集拝見させていただきました。
はい。
子どもたちにね、さまざまな体験の機会を作っていこうという、公民未来塾、おうちでできる取り組みもされていらっしゃるようですね。
はい、そうなんです。休校期間が延長されまして、
そうですね、
はい、で家庭で過ごす時間を持て余している子どもさんもたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っています、
はい、
でこのたっぷり時間が取れる今だからこそできることがあるのではないかというふうに考えたのが今回のこの企画になります、
はい、このとページもパッと見たときにはいつもの広報誌とはまた違う雰囲気でなってますから、お子さん方も、はい、あれどこかにあったよねっていうことで、よかったらまた探し出して読んでいただきたいですね。
はい、そうですね。
はい、三田市ではこの今おっしゃったように5月31日まで休校期間が延長されたということで、本当時間はたっぷり取れそうですが、
はい、
公民未来塾と言いましたら、はい、本物に触れる体験ができる、その講座とかイベントが中心の事業だったと思いますが、
はい、
それが今回、家庭でも体験できるという、これは可能なんでしょうか。
そうなんです、はい、今年の公民未来塾は、本当にたくさんの新しいプログラムが増えてまして、でプログラムを提供していただいた団体さんも新たに8団体も増えまして、
おすごいですね、
はい、で本当にその魅力的なたくさんのプログラムが子どもたちを待っている状態になっているんですが、それが本当に待っている状態になってしまっているのがすごくもったいないというふうに思っていまして、あ、
はい、
でどうにか子どもたちに届ける手段はないかというふうに検討しまして、でそれをもう率直に講師陣に相談してみました。
はい、
するとそしたら皆さん同じようにやっぱり何かしてあげたいという歯がゆい思いを持っていらっしゃるということが分かったんです。
そうなんですね。じゃあ講師陣の皆さんもここで皆さんにお伝えしたいという思いがいっぱいあったから、はい、なかなかこうもともと意欲的でとっても積極的な講師陣の素敵な方々だったんですね、
はい、そうなんです、
はい、この皆さんは子どもさんたちのために何かしたいという同じ思いでじゃあ動き出したということですか。
そうなんです。はい、で現在も子どもの学びのためにネットを使った授業の配信とか、オンラインで双方向で子どもの学びを提供するなど、本当に全国的にいろいろな取り組みがされていると思います。
そうですね、
はい、で公民未来塾でも、このプログラムの一部をネット配信するとか、
はい、
あともプログラムの紹介をするとか、こう家庭でも体験できるツールにできないかなということを講師陣に持ちかけました。
あ、そうなんですね。それが三田市のホームページで閲覧できるおうちで公民というこの企画になったということですね、
はい、
おうちで公民では具体的にどのような体験ができるのか早速お願いします。
はい、おうちで公民では、ダウンロードして家でできるペーパークラフトですとか、
はい、
あとは実際講座で使うプログラミングツールを体験してみるですとか、
はい、
あとは講座の内容が少し見られる YouTube の閲覧というのがあります、
はい、
はい、他にも、虫の鳴き声当てクイズですとか、
はい、
あとアンモナイトの化石当てクイズという形で、公民未来塾が本当に多種多様なプログラムがあるように、多様なコンテンツが詰め込まれているページになっています。
あ、それはなかなか面白そうで、今伺ってると大人も楽しめそうなので親子でいけそうですね、この企画。
そうなんです。ぜひ親子で体験してほしいと考えています。
そうですか、
はい、でお家で公民なんですけれども、
ええ、
例えばペーパークラフトを通して、宇宙の中にいる自分とか、
はい、
歴史の中にいる自分を感じてもらいたいっていう思いがあったりとか、
ええ、
あとはプログラミングツールを通して、論理的思考を養ってもらうとか、コミュニケーション能力を向上してもらうとか、あとはYouTube の動画を通して、お小遣いの世界、お小遣いのことですとか、世界の子どもたちの生活について考えるっていうようなことで、親子で同じテーマについて話し合う時間を持ってもらえる、そういったツールにしてもらいたいなという思いがあります。
今さらりとおっしゃいましたけど、
はい、
一つ一つが奥深いですよね。
そうですね。
ペーパークラフトを通して、
はい、
宇宙の中にいる自分とか、歴史の中にいる自分を感じられるようなものも作っていけるわけですね、
はい、そうなんです。 です。あ、
それとかこのプログラミングツール、なかなかね、はい、難しそうなんですけどでもこれを見ることで論理的思考とかコミュニケーション能力がこう上がっていく可能性も知らず知らずに習得できるということですか。そして今最後おっしゃった YouTube の動画でお小遣いとか世界の子どもの生活について、はい、やっぱりこう見たり聞いたり触れたりっていうのは子どもさんたちの感性からいくといろんな部分の引き出しを刺激して、
そうです、ね、
これからの成長にプラスされるんですね。
そうですね、
うん、そういうこといろいろコンテンツの向こう側に講師の皆さんの熱い思いが感じられますね。
そうなんです、はい、でも本当にまさにその通りで、私たちも講師の皆さんの思いに突き動かされている部分があります。
はい
はい、例えば、地域人材プログラムで公民先生として、地球と遊ぼうという人気のプログラムがあるんですけれども、
地球と遊ぼう、
はい、でそのプログラムをしていただいている奥村先生が、今年新しくプログラムとして、SDGs 教室っていうのを立ち上げてくださったんですが、
SDGs、これはアルファベットですね。
そうです、
はい、SDGs 教室、これはどんなものですか。
はいはい、今話題になっている SDGs といいまして、もういろんな観点から世界共通の課題をみんなで考えていこうっていう取り組みなんですけれども、はい、それをもう子どもたちの視点でも取り組めることがあるんじゃないかということで、子どもにも分かりやすい視点で取り組んでもらっているのが、こちらの教室になります。
なるほど、は
い、で、この教室の中で、こう宇宙の中にいる自分とか歴史の中にいる自分という視点で、こう大きな視点を持ってもらいながら自分というのを考えてもらうというような講座をさせてもらっているんですけれども、でその中で、大阪にある JT 生命史研究館という研究館の見学プランを企画していまして、でその縁があって今回の休校支援に賛同していただいて、本当に質の高いペーパークラフトを提供していただくような運びになりました。
そうなんですか、今伺ったそのペーパークラフト、お家でのプリンターからも印刷できるんでしょうか。
はい、そうなんです、家のプリンターからもう本当に普通紙に印刷して制作できるようなものになってまして、
これは嬉しいですね。
そうなんです、本当にお手軽にできるんで、でもうその中身も本当によくできたもので、私も子供がおりまして一緒に作ってみたんですが、
いかがでした。
はい、いろんなペーパークラフトあるんですけれども、中にはこの昆虫の生態が細部まで分かるような仕組みになっているものがあったり、本当にその長い歴史の中に自分がいるっていうのを感じられるようなものがあったり、この制作の体験を通して、本当にこの博物館に行ってみたいなっていう気持ちにさせられました。
そうですか、その一部が、のびゆきさんだ5月1日号の中のお写真にも出てるということですね。
はい、
そうなんですね、ぜひ皆さんね、のびゆきさんだちょっと出してきてほしいですねお家で公民を体験してもらうことで、今おっしゃったようにプログラムに対する期待感、そして実際にこう再開した時に積極的に参加したいという気持ち、温めてもらうということもできそうですね。
そうですね、本当に本来だったら一緒に体験するとか、みんなで体験するということが趣旨になるんですけれども、ちょっと今どうしてもできない状況になってますので、そういう、こう期待感を高めといてもらえたらいいなという思いがあります。
そうですね、やっぱり先に楽しみがあるということは今の状況だけにこうマイナス思考にならないで、プラス思考が出てきますからね。
そうですね、
確か公民未来塾は高校生も参加して講師としてってありますね。このあたりいかがでしょう。
はい、今年は三田松館高校との新しい企画もたくさん考えていまして、松館高校とは本当にいろんな企画をやってるんですが、毎年人気の科学部ロボット班によるプログラミング講座っていうのがあるんですけれども、今年はちょっと新しい企画を考えてまして、中学生限定の講座っていうのをやってみようかなということで、その講座に参加してもらった中学生に、次の回の小学生版のプログラミング講座の時に、子どもスタッフとして参加してもらって、 はい、運営の補助してもらったり、講師の高校生のサポートをしてもらうっていうような、まあ、そんな計画もありました。
これは最高ですね。確かどなたかの先生おっしゃってましたけども、入れたものを出すことで自分のものになる、つまり教わった、ね、インプットした教わったものを今度は小学生にアウトプットする、はい、教えるっていうことで、はい、中学生にとってはしっかりと自分の中に身につく知識になっていくっていうことですよね。
そうですね、こう学びの流れというのを作っていきたいなというのを考えています。
そうなんですね。子どもスタッフ、はい、また新たなキーワードが出てきましたね。
はい、
公民未来塾の今後の展開本当楽しみになってきますね。
そうなんです、はい、でまあ、そのプログラミング講座を、本当に心待ちにしている子どもたちがたくさんいるかなということで、学校でやるライントレーサーのプログラミングツールを、ビストン社というところから提供してもらいまして、家でも講座のプログラムができるプログラムランドというツールを紹介してもらっています。
はい、プログラムランド、
はい、はい、でその自分たちだけでもプログラムができるようにということで、YouTube で使い方の動画も配信してもらってまして、それを見ながらやると本当に自分でも分かりやすくできるような仕組みになってまして、こうどんどんプログラミングやってみたくなるというように工夫されているページになっています。
そうなんですか。なんだかプログラムを提供する皆さん、そして職員さん自身がなんか楽しんでらっしゃるんじゃないかなというふうにも感じますけども、大人と子どもが学びに対するワクワク感共有するということがやっぱりこの公民未来塾の根底にある強みなのかもしれませんね。
そうですね。はい、で他にも本当にたくさんの学びのワクワクの種を埋め込んでいますので、
そうですか、
はい、ぜひこうおうちで公民で検索していただいて、はい、ホームページを見ていただきたいなと思っています。
はい、
はい、そしてぜひ親子で体験していただきたいなというふうに思っています。
はい、わかりました。おうちで公民で検索ですね。
はい、
地域の達人からそして企業や専門家、そして高校生まで多世代の贅沢な講師陣が揃った公民未来塾、そのプログラムの一部がお家でも体験できる、今ご紹介いただいたお家で公民、この企画ご紹介をいただきました。もう聞いてる私もワクワクしてきて、もう自分でプログラミングができるってなんか夢のような感じですもんね。
そうです ね、
これをずっと続けてこられた地域の底力実感しますね。
はい、もう本当に地域のパワーは大きいなというのをこのところ実感しておりまして、このおうちで公民と同じページに、はい、放課後子ども教室の企画も挙げています。
放課後子ども教室ですか。
はい、はい、で放課後子ども教室というのは、地域の中の子どもの居場所づくり事業をしてまして、現在16小学校区で展開しています。はい、でまあ、この地域でこの事業を担っている方々も家にいる子どもたちのために何かできないかなということを考えてもらいまして、
はい、
お家で公民の姉妹版みたいな形で、はいはい、お家で寺子屋とか、はい、お家で子ども食堂というようなタイトルをつけていただいて、こう算数が楽しめるプリントですとか、はい、親子でクッキングしてみてできるレシピなどを提供していただいています。
あ、そうですか。
はい、こちらもぜひチェックして見ていただきたいなと思ってます。
はい、今ご紹介いただいたおうちで寺子屋、おうちで子ども食堂、はい、これは同じところから見ていくことは可能なんですね。
そうなんです、はい、同じページに貼り付けてありますので、は
い、じゃあそれもぜひチェックしないといけないですね。はい、では最後に皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。学校が休校になってから保護者の皆様も本当にこう子どもの学びが止まってしまうのではないかという危機感を持っていらっしゃるんじゃないかと思います。でそれは、地域で子どもたちを見守ってきた方々も、公民未来塾の講師として活躍する方々も同じ思いを持っています。はい、で子どもの学びを止めないためにも親でも先生でもない大人たちが試行錯誤しながら皆さんを支えようとしている熱い思いもお届けできればなというふうに思っています。
ありがとうございます。ぜひ皆さん失礼しました、おうちで公民でしたね、
はい、
これをぜひチェックしていただいて、できればご一緒にお父さんお母さんご一緒に大人の方も楽しみながらということで、この企画、はい、 ぜひ見ていただきたいと思います、はい、今日はお電話でご出演いただきました健やか育成課の佐藤さんにおうちで公民のお話をじっくりお伺いしました、はい、そしてまた別の機会におうちで寺子屋のあたりのお話もしていただける、ね、ということですね、
はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、
ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。
今お伺いしましたおうちで公民のお話ねじっくり伺いましたが、おうちで寺子屋それからおうちで子ども食堂このあたりのお話また、お昼12時学び子育て情報こちらの方で詳しくお伝えできると思いますから楽しみになさっていてください。